黙示録13章の11節から朗読します。私はまたもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。この獣は子羊の角に似た二本の角があって、竜のように物を言っていた。この獣は先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませた。そして大きな印を行って人々の前で天から地上へ火を降らせた。さらに先の獣の前で行うことを許された印によって地上に住む人々を惑わせ、また剣で傷を負ったがなお生きている先の獣の像を作るように地上に住む人に命じた。第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせた。また小さな者にも大きな者にも、富める者にも貧しい者にも、自由な身分の者にも奴隷にも、すべての者にその右手か額に刻印を押させた。そこでこの刻印のある者でなければ物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊と共に14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。私は大水のとどろくような音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いた。私が聞いたその音は、琴を弾く者たちが盾琴を弾いているようであった。彼らは玉座の前、また四つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った。この歌は地上からあがなわれた14万4千人の者たちのほかは覚えることができなかった。彼らは女に触れて身を怪我したことのないものである。彼らは童貞だからである。この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく。この者たちは神と子羊に捧げられる初歩として人々の中からあがなわれた者たちで、その口には偽りがなく咎められるところのない者たちである。以上です。この黙示録を記したヨハネはこの時厳しい厳しい迫害の中にありました。そのために島流しの刑に処せられておりまして、パトモスという島に閉じ込められていたと言われているんですね。そんな厳しい現実の中でヨハネは神様からこの幻をいただきました。幻というとね、どういうイメージがあるか人それぞれだと思うんですが、これはいわゆるこう夢を見るというような、そういうこととは違うのだと思います。また単なるこう空想にふけるというね、そういうことでももちろんありません。ヨハネがここで見せられている幻というものはですね、彼が現在置かれているその厳しい迫害という現実よりももっと深い、あるいはもっと確かな現実としてその幻をヨハネは見ていた。確信、確証と言ってもいいんでしょうかね。そのことのゆえにヨハネはこの幻を見ることを通して生きる力と希望を得た。あるいは生きる喜びと賛美でさえもがそこお腹の中からこう湧き上がってきた。そういう幻。それがこの黙示録に記されている幻であるということなんですね。そんな幻、そういう確信をね、私たちもぜひぜひ得ていきたいなというふうに思うわけですが、その幻の一つが、今日今読ませていただいたこの中にも記されているわけですね。前回私たちは13章の1節から10節のところまでを学びました。そこには海から登ってくる獣というのが記されていたわけですね。皆さん覚えてらっしゃいますかね。その獣とは巨大な力で世界を支配し、そしてクリスチャンたちを教会を迫害する、そのローマ帝国のことである。第一義的にはねと言いました。そしてやがて末の世に、世の終わりにですね、そのローマ帝国と同じような本質を持った、強力な権力、そういう国家が現れる ということを黙示録は、警告しているということなんですね。ところが獣はそれ一匹ではないんですね。2匹目の獣が今日読ませていただいたところに登場します。その2匹目の獣は海ではなくして地中から登ってくるって書いてあるんですね。この獣は子羊に似た2本の角があって竜のようにものを言っていたと11節に記されています。子羊って聞くと皆さん何を思い浮かべますか？おそらくイエス様のことをね、第一に思い浮かべる方がほとんどだと思うんですが、その通り黙示録の中でも聖書の中でも子羊というとキリストを指すということが多いんですね。つまりこの獣は子羊に似た2本の角を持っていた、つまりキリストに似ているということなんですよね。かつてイエス様は弟子たちに言いました。末野のように自ら、自分をですねキリストだと、偽証するね、そういう偽キリストが現れるということをね、イエス様は弟子たちに警告していましたけれども、そういった予言の成就がここにあるのかもしれませんね。この獣は自分こそ本物のキリスト、救い主だ。そして真の救いと真の幸福をあなた方に与えるものだとね、そういう形で登場してくるっていうわけですね。しかしそれが同時に竜のようにものを言っていた。ここは恐ろしいところですね。竜というのは12章でも学びましたけれども悪魔、サタンのことですね。見た目はキリストのようであって語る言葉もね、ある分こうキリストのように登場するんですが、実は竜のような存在、竜のようにものを言っていた。サタンは天で戦いに負けて、そして地上に落とされたというところを以前学びました。そして今もこの地上で暗躍している。多くの人々を神様から引き離して滅びに向かわせようとしている。クリスチャンでも教会でもそれを迫害して、なんとか礼拝から交わりから神様から引き離そうとしている。それがサタンであり、サタンに従うその悪霊ども、ね、その悪の力であると言っていいと思うんですが、そのサタンによって操られた獣でも表面はまるでキリストのような、救い主のような、そういう形で現れる。それがこのここで言われている地上から登ってきた獣の正体だということですね。さらにはこの第二の獣は第一の獣、つまりローマ帝国のことですが、その第一の獣が持っていた全ての権力を握り振るって人々にその獣を拝ませるということが書いてありますね。つまりこの第二の獣は第一の獣に仕える協力者であって、言うなればローマ帝国に仕えてローマのその皇帝をですね、礼拝させる、そういうことをさせようとする、偽預言者たちと言ってもいいかもしれませんね。それがこの第二の獣の正体である。そしてこの偽預言者は大きな印を行って人々の前で天から地上へ火を降らせた。これもすごいことですよね。天から地上へ火を降らせたというと皆さん思い浮かべる人物っていらっしゃいますかね。旧約聖書の人物でね、天から火を降らせたっていうと、あの有名な預言者エリアっていう人がいるんですね。バールの預言者たちと戦って、たった一人で戦って天から火を降らせてですね、そしてバールの預言者を、みんなやっつけたっていうね、すごい預言者がいましたが、あのエリアのような印を行うっていうことですよね。あのキリストのような形で現れ、エリアのような奇跡を行うということですからね。それを見た人たちはみんなびっくりしてしまう。そして思わず、あ、この方こそ本当にメシアかもしれないって、こう騙されてしまうということだと思いますね。さらに15節では、第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことをさえできるようにしたって記されてますね。獣の像を作った、そこに息を吹き込んで物を言うことに言うようにしたって、まるであの神様がアダムを作った時にね、土くれでこう体を作って、その鼻から息を吹き込むとアダムは生きるものとなったって創世記に書いてますよね。つまりこの獣がやってのけたことはまるで神様のようなことをしたってことですよね。しかも偶像が物を言うことにした、これも非常に何とか 不思議というか恐ろしいことですね。旧約聖書を見ると偶像っていうのはものを言わないっていうのが聖書の教えですよね。偶像はものを言わないんだ、誠の神様だけがものを言うんだって。ところがここではその偶像がものを言うことさえさせた。すごい奇跡、印がここで行われているということですね。まあ、もうそれはほとんど神様と間違ってしまうかのような、それほどの印をここでしているということですね。それが偽キリストであり、偽預言者。偽物っていうのは本物の真似をするんですね。だから本物か偽物かを見分ける目を持ってないと、思わず知らず騙されてしまうということがいっぱいある。まあ考えてみれば、キリストという言葉は使わなくても、この世界には恐ろしい宗教ね、たくさんあるし、宗教ばっかりじゃないです。哲学や宗教、思想もね、あって、人々を本当に惑わして、人々の人生を狂わせてしまうような、あっという間に多くの人を集めて、多くの金を集めて、大きな街道を建ててね、すごい宗教っていっぱいありますよね。そう似たようなことはたくさんある。そして終末の世には、その大規模なそういう形での偽キリスト、偽預言者というものが現れてくるんだということですね。しかし、この偽キリスト、偽預言者の本質部分というのはですね、そういう人々をあっと言わせるような目に見える印を行うということの一方で、その裏面でですね、人々を恐怖で縛り付けるということをするんですね。その一つは15節の後半でこう言われています。獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせた。恐ろしいですよね。獣の像を拝もうとしない者を皆殺しにする。これ見せしめですよね。この獣を拝まない者はみんなこういうふうになるぞって見せしめで人々を殺す。まあそういうことも歴史の中でたくさん行われてきたし、キリスト教の歴史の中でもたくさんそういうことがあって、多くのクリスチャンが迫害の中で命を落としていった。それは歴史の現実でもあるわけですね。このヨハネが黙示録を書いたローマのその時代にもたくさんのクリスチャンが迫害されて殺されていきました。それはある意味では見せしめですね。それを見ていた人々が恐怖に駆られて、みんな獣を拝むようになるように、まあ、そういうことをしたということですね。さらにもう一つは16節と17節にこう記されています。また小さなものにも大きなものにも、富めるものにも貧しいものにも、自由な身分のものにも奴隷にも、すべてのものにその右手か額に刻印を押させた。そこでこの刻印のあるものでなければ、物を買うことも売ることもできないようになった。獣を拝まなければ、実生活、仕事も含めてね、物を買うことも売ることもできないという、まあ、生活ができないようにしてしまう。そうやって人々を縛りつけるということですね。まあ、実際ヨハネが生きていたこの1世紀の後半の時代にもですね、ローマ皇帝を拝めということが、まあ、全国にこうお触れが出てやらされたわけですが、ローマ皇帝崇拝をした礼拝をした人たちが役所に行くとこう証明書をもらってね、確かに私はローマ皇帝を礼拝しました。その証明書がなければ商売ができないような、そういうことが実際ローマ時代にも行われていた時代があるっていうんですね。まあ、同じようなことが末の世にも起こると。まあ、同じ末の世にはこの右手か額に刻印を押すってことですからね。まあ目に見える刻印というよりも何か電子的なね、そういうものがあるかもしれませんね。今銀行なんかでこう手のひらをかざしてね、認証するっていうことはもうシステムありますけど、なんかそういうものがもうすでに出来上がって、そういうことで獣を崇拝する者だけが売り買いをすることができるようになる、そういうことが起こってくるということなのかもしれませんね。まあ、刻印っていうのは動物でもそうですけど、昔のまた奴隷なんかにも実際にこう夜勤が押されたりして、たことがあったそうですが、それはこれは私の所有だっていう所有者の所有権を表すものですよね。つまり獣の刻印が押されるってことは、これは獣の所有物なんだ、この人物は獣に支配されているんだということを表す印である。まあ、そう考えてもこれは恐ろしいことが起こるということなんだろうと思います。ところでこの刻印についてヨハネは17節の後半から18節にかけてですね、こう言ってるんですね。17節後半、この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。 賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。666ってね、結構有名な数字ですよね。おそらく黙示録の、ね、中で、まあ、いろんな結構有名なところありますが、最もよく知られているものといえばこの最後のね、今言うんだ666という数字じゃないかと思いますね。クリスチャンはもちろんですけど、クリスチャンでない人たちもね、666っていうのは悪魔の数字なんだよねなんてね、知ってる人がいたりしてね、うちの電話番号666で怖いんですとかね、なんか全然関係ありませんけどね、なんかそんなこと言ったりする人があ あるわけですけれども、この666という数字、これは人間を指しているってヨハネは書いてますよね。ある人物を、特定の人物を指しているんだ。じゃあ一体この人間、この人物とは誰のことなのか、これについては昔からいろんな人たちがですね、いろんな説を唱えているんですね。たくさんあるんです。で、結論から言うと、特定の人物に今絞り込むことは不可能としか言いようがないと言っていいと思いますね。まあ、そもそも人間を数字で表すってなんか不思議な感じがしますよね。日本人の私たちにはちょっとこう理解しかねる部分があるんですが、実はでも当時、このヨハネの黙示録が書かれたその当時の時代にはですね、似たようなことが遊び半分のようなことも含めて行われていたっていうんですね。数字といえば今私たちは 1,2,3 ってアラビア数字を誰でも使っていて、世界中誰でも今ね通じるわけですけど、ローマ時代っていうのはアラビア数字がまだできてないんです。世界に広がってないんですね。じゃあどうやって数字を表したかっていうと、各民族が使っていたその文字に数を当てはめて、その文字で数を表すというようなことをしていたようなんですね。で、各民族で文字が違いますから、そうすると数字の表し方も随分違うということですね。で、文字と数字が重なっているので、ある人の名前、文字が書かれているんですけど、その人の名前を数にこう変換することができたわけですよ。そんなわけで、まあ、なんていうんでしょうかね、数字で、まあ、いわゆる暗号のようなね、その当事者同士かわからないような暗号文のような、そういうこともよくあったっていうんですね。例えばポンペイという町がありましたね。ベスビオス火山が噴火することによって一夜にしてね、町がなくなってしまったっていうポンペイという町がありますが、そのポンペイの町の遺跡から発掘された落書きの中にですね、こういう落書きがあったと。私は545の彼女を愛するって書いてあったんですね。545の彼女を愛する。この545っていうところが、その彼女の名前の綴りにこう一つ一つ数字を当てはめて、それをまあ足した数なんだろうと思いますけど、まあ、いろんな人がそれを解読したんですが、結局わからない。そもそも545にね、足して545になる数字っていっぱいあって、それによって文字が全然変わってくるわけですから、特定のどういう女性の、ね、名前であったかっていうのはわからない。おそらくこれは当事者同士、本人同士しかわからない暗号のような意味でですね、使ってたんだろうって言われてるんですね。まあ、そういう文化的背景から、まあ、こういう666というのもおそらく書かれているのではないかと。この666もそういう意味でここで記されているわけですが、まあ、これが誰を意味するかということについては、先ほども言ったように多くの人物がいろんな説を唱えていて、定説というのはありません。ヨハネはここでね、ここに知恵が必要である、賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよいなんて書いてますからね。思わずなんかここを読むとね、よし、じゃあ一丁私が解読してやろうってんでですね、いろんな人が試みたってことはあり得るんだと思いますけれども、例えばこの出てきた名前はですね、いろんなのがあるんですが、宗教改革の時代にはですね、この666はマルチン・ルターのことだって言って、カトリック側の人は言ったんですね。悪魔呼ばわりですよね。なんかこううまく当てはめるとそうなったようですね。それからもうちょっと後になると、666はナポレオンのことなんだっていう説も出ました。さらに第二次世界大戦、この時には、ケプラーっていう天文学者がですね、これはヒットラーのことだって、アルファベットでヒットラーって書いて、それをなんかうまくこう数字にいくつかに当てはめると、全部足すと666になるっていうんですよね。まあ、ヒットラーってね、確かに悪魔的な人物ですから、そう思われても仕方のないような、そういうことがあったとは思うんですが、まあ、しかし決してこの 週末に出てくる人物としての666とは違うんだろうと思いますね。最近の文献で一番多く言われている説、多くの学者が取っている説、それはこの666というのが、まあ、前回も学びましたが、ローマ皇帝ネロのことを指すであろうという立場に立つ学者が非常にたくさんいます。なぜそうなるかっていうと、まあ、今読んだこの13章の11節以降の中にもですね、剣で傷を負ったがなお生きているってね、そういうことが2度出てきますよね。前回もこれ出てきて、これはおそらく当時ね、ネロのことを言っていたんだろうということを先週も言ったんですが、まあ、そういうことがここでも言われているので、666というのもおそらくこのネロのことではないだろうか。ネロ皇帝っていうのをヘブライ語かなんかでこう書き直して、それを数字にうまく当てはめると666になるんだそうですね。まあ、そんなことでネロという人もあるんですが、まあ、しかしその説でさえも確実かっていうと、やはりそれはわからないとしか言いようがない。じゃあ私たちはどうしたらいいか。これを特定の誰々という人物であることはわからないにしても、私たちにとってより大切なことは、この獣が持っている本質っていうものをしっかりと理解しておくこと、しっかりと受け止めておくことが大切ということじゃないかと思うんですね。この時ヨハネは、世界を支配するローマ帝国を支配しているのは実はローマ皇帝ではなくして、竜、すなわちサタンであるということを見抜いていました。これ前回も見ましたね。ローマはもともと善良な、まあ、一つの国であった、ね、人間的な、意味で言えばですね、文化も栄えたし平和をもたらす、そういう国でもあったわけですね。しかし権力を得て 財産を得ていく中で、だんだんそれが腐ってきた。そしてローマ皇帝を崇める中で、ローマ皇帝を崇拝する神として崇めるような、そういうことも行われてきた。そういう中でどんどんどんどんこう堕落していったわけですね。獣と化していった。そのことを前回もお話しさせていただきましたけれども、そういった獣を拝み、獣に従っていく人々もまた獣のような心を持ってしまうということがあり得る。一国の国ということだけじゃなくて、個人としてもですね、そういうことはあり得るということを黙示録は私たちに語っているのではないだろうかと。人ごとではない、私たちもそうですよね。何かの力を握る、そのことを通して私たちもいつの間にか自分の利益というものを優先し、大切な何かが見えなくなってきて、傲慢というね、その座にくっついてですね、あぐらをかいていつの間にか獣のようなものになってしまう、そういうことは大いにあり得るんじゃないだろうか。私たちの国だって、政治家やあるいは官僚たちがね、大きな権力を握り、富を握っていくときに、最初はね、この国を良くするため、正義のためといって、志を持ってね、そういった地位についていった人々も、いつの間にか不正を行うようなものに変わっていってしまう。そういうことはこの国でも行われている。そういう意味で私たちにもこれは決して人事ではない。私たちもまたいつの間にか獣に騙され、獣に従い、獣のような心を持って生きるものと変わってしまう危険性があるのだ。そういうことを私たちはしっかりと心に留めつつ、獣に惑わされないように生きるということが教えられていると言ってもいいんじゃないかと思うんですね。ヨハネはこの幻を見たときに、今現在起こっている、そのヨハネが生きていた時代に起こっているローマ帝国による恐ろしい出来事、それと重なる幻であるということを見たに違いない。そしてそういうことが、いや、それよりもっと大きな意味での迫害がですね、末野にもやってこようとしている、それを見たときに大きな恐れを感じたに違いないと思いますね。しかしここでヨハネはもう一つの幻を見る。ヨハネの目の前にもう一つの幻が、まるでパノラマのようにですね、展開されていくんですね。それが14章の1節から5節の幻です。これをもう一度読んでみたいと思います。1節から5節。また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊とともに14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。 私は大水のとどろくような音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いた。私が聞いたその音は、琴を弾く者たちが盾琴を弾いているようであった。彼らは玉座の前、また四つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った。この歌は地上から離れた14万4千人の者たちの他は覚えることができなかった。彼らは女に触れて身を汚したことのないものである。彼らは童貞だからである。この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく。この者たちは神と子羊に捧げられる初歩として人々の中からあがなわれた者たちで、その口には偽りがなく咎められるところのない者たちである。私が見ていると見よ、子羊がシオンの山に立っており、ってヨハネが書いてますね。これは本物の子羊です。さっき見た子羊のような2本の角を持った、これは偽キリスト、偽子羊ですよね。でもヨハネはここで本物の子羊、イエス・キリストを見ていた。そのイエス様はシオンの山の上に立っておられる。このシオンの山っていうのはエルサレムの神殿があったところですね。神殿とは何でしょうか。それは神が臨在されるところ、キリストがそこにおられるところ、それが神殿、そしてそれが礼拝の場所であるということですね。そこには子羊とともに14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の跡、子羊の乳の跡が記されていたって言われている。その人たちが、長老たちとともにです、天使たちとともに 大歓声、大なんて言ったらいい、賛美の声です、大きな賛美の声で神様を礼拝している、その姿をヨハネはここで見たということですね。14万4千人の者たちというのは7章にも登場しました。これは大患難時代に救われるユダヤ人たち、イスラエル人たちであるという説もあるし、あるいはそのイスラエル人たちをも含むキリスト者、すべての救われた者たち、教会を指しているという、そういう説もあります。まあ、どちらにしても、神様によってあがなわれ、救われた人々がですね、神の御前で今、大きな声を持って神を褒めたたえている。その天の礼拝の姿が、ここでもう一度出ている。今までも何度も出てきましたよね。黙示録の中で、時々こう、天での礼拝の様子がこう、まるで挿入句のようにね、ポコポコっと出てきてるわけですけど、でも実はそれは挿入句ではなくて、小休止ではなくして、そこにメインの、そこに一番中心のそのメッセージがあるということを見てきました。ここでも同じですね。目の前では、またやがては恐ろしいようなことがこの地上では起こることがある。でも天においてはもうすでに勝利があり、神の勝利があり、神の勝利があってですね、神を礼拝するその大きな声が響き渡っている、それが天なんだ。そのことを私たちはしっかりと見ていく必要があるんだということですね。その人々は14万4千人の人々と書かれてありますけれども、その人々の額には子羊の名と子羊の乳の名が記されていたっていうわけです。これはもう明らかにさっき見た獣を拝む人たちの右手と額にね、獣の刻印が押されていたっていうことと対照をなしているわけですよね。とにかく獣っていうのは偽キリスト、偽預言者ですが、偽物って本物の真似をするから偽物っていうわけで、似たようなことをしているということですね。ここでは本物の神の子羊の刻印を額に押された人々が天において神を礼拝しているんだ。面白いですね。地においては獣の刻印を押された多くの人々が獣を礼拝している。天においては神の子羊の刻印を押された人々が 大声で神様を賛美し礼拝している。どっちにしても二つに一つなんです。どっちつかずってないってことですよね。薄ぼんやりとこうね、どっちなのかなっていうような立場の人はいないってことです。どっちかしかないってことなんです。神の目から見れば、神に従って生きるか、あるいはそうでない悪魔に支配されて生きるか、二つに一つしか人間はないっていうことですよね。ヨハネははっきりとそのことをここで幻として見せられているということですね。そしてその獣の刻印をされた人々と 子羊の刻印をされたその人々をこう対照的にここで描かれているわけですけども、その人々には大きな、違いがあり、その人々にはどんな特徴があるんだろうか、そのことについてヨハネは続いて書いていますね。まず第一に子羊の名が記されていた人々の特徴ですが、それは神の御前で新しい歌を歌っている、まあ、新しい歌の類をねって書いてありますけれども、それを歌っているって書いてますね。もちろんこの歌は神を賛美する賛美の歌であるには違いないと思いますが、面白いのはこの歌は地上からあがなわれた14万4千人の者たちの他は覚えることができなかったって書いてあるんですね。賛美歌ですから聞いてりゃね、別にクリスチャンであろうとなかろうと、よっぽどの音痴でもなければですね、誰でも歌えるはずだって思いますね。でも考えてみれば、賛美っていうのは本当の意味で神を信じてなければ、神を賛美する心がないわけですから、真似事はできても賛美そのものはできないっていうのが本質でしょうね。あのゴスペルっていうのが日本でもこの10年ぐらいね、随分日本中で流行りました。クリスチャンはもちろんですけど、そうでない人たちもたくさんねゴスペルを、歌ってね、こうなんか楽しんでる人がいるわけですけど、そんな中からクリスチャンになる人もたくさん出たっていうんですね。そのきっかけとなるのは、ゴスペルって当然神の賛美か、神を賛美する歌ですけど、賛美する中でこれってどういう意味があるんだろうかとかね、賛美してるんだけど自分は別にクリスチャンでもないしってね、そういう疑問を感じたり、恐れを感じたり、何かこう求めを感じたりして、聖書を学んだり教会に行くようになった人が起こる、まあ、それでクリスチャンになる人も、いるって言いますけどね、まあ、とにかく賛美ってやっぱり本当に信仰がなければ歌うことができないものですよね。真似事はできても本当の賛美は捧げられないと言ってもいいでしょうね。ある神学者はこのことでこう言ってます。子羊と共にいる者が新しい歌を学ぶことができたのは、彼らが次のことを体験したからであるとして、まあ、3つの体験っていうんでしょうかね、3つのことをこの神学者言ってるんですね。その一つは苦難と忍耐だ。神を信じ、神と共に生きる人生の中にもさまざまな苦難があり忍耐が必要だ。そういう苦しみを通って初めて学べることがあるんだってことですね。悲しみを経験した者のみに与えられる静かな平安があります。あるいは温かい思いやりの心がありますね。あるいは苦しみを通して初めて確かな信仰を得るということもある。神様と深く親しい交わりを得るということも、やっぱりそういう苦しみを通過したからこそであるということがありますよね。まあ、そういう意味でこの14万4000人の人たちだけが歌うことができたというのは、そういう苦しみを経てきた人たち、この14万4000人の人たちって迫害にあって地上で殺された、そういう人たちもたくさんいるであろうと言われてますからね。まあ、だからこそ、ま、知ることができた、覚えることのできた歌であるということです。二つ目は忠説、あるいは忠実ということですね。神様に忠実に従ったものであるからこそ初めて歌うことのできる、それがこの14万4千人の人々が歌っていた歌だ。そして三つ目は成長ということです。キリストを信頼し、キリストに従って生きていく中で日々成長し続けていく、そういうものであるからこそ学び取ることができる、そういうものであるからこそより一層深く神を知り、そして豊かな知識に満たされてですね、歩み行くことができる、そうやって歌われているのがこの賛美の歌であるということですね。成長が止まってしまうとやがて干からびてしまうという危険がありますけれども、賛美も同じですね。賛美ってやっぱり成長するんですよ。このグレースチャペルの賛美も成長するんです。成長ってどうなるかなと思うかもしれませんけどね、やっぱりより洗練されてきて、より力づけられてきて、そういうことが起こってくることが教会の成長の一つでもあると言っていいでしょうね。そういう意味で成長する者のみが歌うことのできる、それがこの賛美であるというんですね。さて二つ目の特徴ですが、二つ目の特徴は、まあ、霊的信仰的な純潔と言ってよいでしょうね。四節の初めにこうあります。彼らは女に触れて身を汚したことのないものである、彼らは童貞だからである。実はこういう言葉が、まあ、一つのきっかけとなって、キリスト教の歴史の中で一時期ですけどね、独身っていうものが非常にこう、賛美されたというかね、 独身であることが非常にこう良いことなんだとね、そういう、考え方が流通したというか広がった、そういう時代があったようですけれども、別にこれは決して独身をね称賛している言葉ではありません。結婚をまあ否定するそういう言葉ではなくして、これは霊的信仰的な意味で純粋な信仰に生きた人たち、キリストのみに信頼しキリストのみに聞き従っていく、そういう信仰を全うした人たちという意味であろうと思いますね。さらに3つ目にこの人たちの特徴ですが、こう書いてありますね。この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく。つまりクリスチャンというのはキリストの後についていくもの、キリストに従っていくものだということですね。イエス様は多くの弟子たちに私に従ってきなさいって言いましたね。フィリポにも言ったし、弟子たちに言いましたよね。みんなもない弟子たちにも言いました。私に従ってきなさい、私についてきなさい。クリスチャンっていうのはイエス様に信頼してついていくもの、イエス様の後をいつでもこう追いかけてですね、イエス様と共に歩んでいくもの、それがクリスチャンだ。この14万4千人の人々もそういう意味で子羊の行くイエス様の行くところやどこへでも従って生き続けた人だってことですね。うちに可愛いフェンディ君という犬がいますけれどもね、フェンディはですね、どこへでも家内の行くところについていくんですね。毎晩家内お風呂に入るとですね、面白いんですけど、必ずもうハウスに入っていて寝ていても必ず途中で起き上がってですね、そしてドアのところに行ってちゃっちゃってこうやるんですね。開けろって言うんですね。でドアを開けてやるとお風呂場にまっすぐ行くんですね。そしてお風呂に行ってまた戸をちゃっちゃってやって開けてくれって、家内が開けると家内の顔を見るとそのまままた帰ってくるんですね。何のことはないんですけど、とにかく家内がお風呂入ってると必ずそこに行って顔を見てくる。僕が入ってても絶対来ないんですね。でも可愛いですね、やっぱりね。ついてくるってやっぱり可愛い。イエス様も同じなんだと思いますよね。どこへでもついてくる。それがクリスチャンであり、キリストの弟子だ。そういう弟子を、そういうクリスチャンをイエス様本当に深く愛してください。それがこの14万4千人と言われている人々の姿なんだということですよね。そして最後に、この人々のそのどこへでもついていくね、その人々の、についてヨハネは3つのことを言っています。まず1つ目は、神と子羊に捧げられる初歩として人々の中から贖われた者たちということが言われていますね。神と子羊に捧げられる初歩、クリスチャンは神に捧げられる初歩である。神様に捧げられるもの、賛美もあるしね、礼拝もあるしね、献金もあるでしょうしね、さまざまなものがありますが、なんといっても神様の前で価値ある捧げ物、それはクリスチャン、私たち自身を捧げていく。キリスト者というのはまさにそういう意味で子羊の前に捧げられる初歩として贖われているのだということですね。二つ目の特徴、その口には偽りがないと言って、嘘のないこと、真実であるということ、これは神の民の特徴の大切な第一の特徴と言ってもいいかもしれませんね。イエス様にどこへでもついていくもの、その口には偽りがないものなのだ、これもとても大切な特徴であると言っていいでしょう。そして3つ目は、咎められるところのない者たちと言われてますね。咎められるものにない、教会はキリストの花嫁であって、やがてキリストと教会はこう結婚する、まあ、それが再臨という時に起こるわけですけれども、その時花嫁である教会、私たちはですね、シミもシワも何一つない、傷のない、そういう花嫁とされている、まあ、ここで言う咎められるところのない者たちとされている。それはもちろん私たちが努力して頑張ってそうなるということじゃなくして、むしろキリストがその十字架の御業によって、その恵みの御業によって、私たちをシミもシワもないものとして、傷のないものとして、清らかな花嫁として作り変えてくださるという約束であると言ってよろしいと思いますね。何一つ皆さん、神の前に人の前にも咎められることのないものとしてくださる、それが十字架による許しの恵みであり福音であるということですね。これがヨハネが 見た幻の意味なんですね。最初にもお話ししました。この時ヨハネは激しい激しい迫害の下でうめきながらこの幻を見せられていたんです。それは目に見える現実よりもさらに確かな現実であって、さらに確かな確信となってですね、ヨハネの心の中に平安を生み出し、希望を生み出し、生きる力と喜びを生み出していった。それがこの幻であって、それがこのヨハネの黙示録だということですね。幻ってそういう力があるってことですよ。単なる白昼夢でもないし、単なる想像でもない、生きる力となっていく、そういう幻、そういうビジョンを私たちも御霊によって見ていくことができる。この黙示録を学ぶ中でそういう希望の幻を私たちもしっかりと受け止めていくことができるということですね。まあ、幸い私たちが生きるこの時代にはヨハネが受けたような迫害はありません。まあ、でもそれでも信仰を全うして生きていくということは大変なことですよね。この人生にはそれぞれいろんな戦いがあります。問題があります。悩みもあります。苦しみもあります。はっきり申し上げておきますが、聖書によればこの地上は天国ではないのです。当たり前ですね。天国ではないですから、この人生にはさまざまな苦しみ悲しみって終わりまであるんですよね。全くそういうもののない、そういう生き方を求めてもそれはありえない。それは天にあるんだと聖書ははっきり教えている。私たちはそこの天国の国籍をいただくものとして今生かされている。それはもう保証されている。その希望に立って今を生きる。それがクリスチャンの生き方です。その時にこの幻というものが大きく大きく私たちの内側で力づけるものとして、そういう存在としてですね、光を輝き出していくということですよね。その幻を皆さん今朝受け止めていらっしゃるでしょうかね。私たちもまたこのヨハネと、ヨハネの時代のクリスチャンたちが、受けたようにこの幻をしっかりと受け止めていきたい。そして生きる力としていきたい。そういうものとしてこの黙示録を、そしてこの御言葉を学び続けていきたいと思います。一言お祈りいたします。